幼子のように私に求め、幼子のように私にすがりなさい。あなたが自分の限界を覚えるとき、あるいはあなたの限りを感じるとき、あなたは私に向かって祈りなさい。あなたには越えていけないハードルを、あなたには乗り越えることの決してできない、そのハードルを私は恵みを持って越えさせていくとしてあります。それはあなたの頑張りや努力という、そういう領域を超えていきます。あなたがどんなに努力しても不可能であること、あるいはもうこれ以上はできないという、それをはるかに超えるハードルを私は恵みを持って越えさせていこう。あなたはその前でたじろぐのではなく、そのハードルの前で後ろを向いて後ずさりをしてしまうのでもなく、また座り込んでしまうのでもなく、あなたはそこで私に向かって祈りなさい。私に向かって求めなさい。あなたはできないことを認め、あなたには超えないことを主の前に告白して私に求めなさい。できないことは恥ではありません。できないからといって私はあなたを見捨てたり見放したりはしない。しかしあなたが私に求めないとき、私は働くことができないでいます。愛する子よ、私に求めなさい。私は喜んであなたに御手を伸ばし、私の働きと技を表していこうと主は仰せられます。
この恵みが、非常に深い恵みが来ていると主は言われます。この朝教会が20年を満ちるこの時、この新しく、あなた方を新しいステージに押し上げる、この新しい命が、新しい流れが、この恵みによって流れてきていると主は言われます。このあなたを新しくする、この新しい力、この恵みの力を、このあなたはこの振り払ってはなりません。はっきりと流れが来ているので、この神ご自身の御子の教会に来ているこの恵みの中で、このあなたは新しくされていきます。このあなたが拒まない限り、あなたが逆らわない限り、私はこの恵みによってあなたを新しくし、新しいステージに導くと主は言われます。
あなたが置かれているその場所に乾いている者たちがいることを覚えなさい。あなたが使わされているその場所に傷んだ者たちがいることを覚えなさい。しかしその乾きは、あなたが私に目を向け、私に心を向けない限り見えてきません。非常に乾いているにもかかわらず、乾いているようには見えませんし、傷んでいても痛みを全く人々は見せないでしょう。しかしあなたの周りに、もう実にすぐそばに、非常に傷んでいる者、乾いている者がいます。あなたは私に向かって目を向けるとき、そして心からの賛美と礼拝を捧げるとき、実はあなたのすぐそばに傷んでいる者、乾いている者たちがいることに気づき始めるでしょう。愛する子よ、あなたにそのものをどうすることもできません。しかしあなたは賛美を捧げ、礼拝を捧げ、そして私のことを分かち合い始めるとき、その傷んで悲しんでいる者たちのうちに、はっきりと私の働きが始まることを覚えなさい。私はあなたを通して多くの者たちを私のもとへ導き、また新しい命を生み出そうとしていると称されます。ある方は言います。私自身が乾いて傷んでいると私は知っている。あなたが私を心から礼拝し始めるとき、私はそのあなたの最も深いところに私の癒しを与えていこう。あなたは受けなさい。そして私に求めなさい。私はその求めに応えていこうと主は仰せられます。
賛美と歌声が響き渡る。弱い者は勇者へと変えられてゆく。貧しい者は豊かにされ、賛美捧げる。すべての神と しもべたちの喜びの歌を捧げよ。祈りは祈りが始まる。この地に全地へと、すべての民声を合わせて賛美捧げる。ハレルヤ。小さき者も大きい者たちも、すべての民が膝をかがめ主をたたえる。弱い者は勇者へと変えられてゆく。貧しい者は豊かにされ、賛美捧げる。すべての神のしもべたちよ、喜びの歌を捧げよ。祈りは祈りが始まる。この地に全地へと、すべての民が声を合わせて賛美捧げる。ハレルヤ。すべてのすべての神のしもべたちよ、喜びの歌を捧げよ。祈りは祈りが始まる。この地に全地へと、ハレルヤ、ハレルヤ。あなたの御前に祈り捧げ、あなたの御胸をただ待ち望む。十字架の愛で我を満たして、十字架歩ませたまえ、あなたの御前に祈り捧げて、あなたの十字架の愛で我を満たして、十字架の道を歩ませたまえ、十字架の愛で我を
多くの偽りの声に、惑わしの声に騙されてはいけません。十字架に向かうキリストに多くの罵声とあだけりが浴びせられたように、あなたの人生の中に非常に華やかな時とともに、非常に苦しい時、厳しい時、そして惨めに思える時があります。しかしあなたはその時に感謝と賛美を捧げ、その時にこそ喜びを踊りなさい。なぜなら、私の愛は変わらず、私の約束も変わらず、あなたへの私の真実は何一つ変わらないからだと主は仰います。人々の評価は移ろいます。人々の評価は日ごとに変わっていきます。しかし私のあなたへの言葉と私のあなたへの評価は決して変わることはないと主は仰います。私のその愛の中にとどまり、あなたは賛美と感謝の声を上げ続けなさい。偽りの声があなたの耳に響き、偽りの思いがあなたの思いをかき巡ります。そしてあなたはその惑わしの声に、偽りの思いにあなたを委ねてはなりません。私の言葉にしっかりと立ち、私の愛の中にあなたを委ねなさい。その時あなたの道はまっすぐになり、その時あなたは私の御心を知るようになると主は仰せられます。
私はあえてこなた方が弱さを通過するのをこの許し、この弱さがこなた方のうちにあることをこの教えていると主は言われます。それでそのような機会が、チャンスが来た時に、こなた方は投げ出してはなりません。この諦めてはなりません。この失望してはなりません。その弱さのただ中で、この私を賛美し、この褒めたたえていきなさい。この肉体的な弱さ、また霊的な弱さのただ中で、私はこのあなたに力を与え、この私の栄光を表していくと主は言われます。
弱さを感謝しなさい。私は何度も語りました。あなたは弱さを戦うのでもなく、弱さを克服しようというのでもなく、弱さを感謝しなさい。そして弱さの一つ一つのように私を褒めたたえなさい。そして弱さを通して働く私に期待しなさい。これは諦めるのでもなく、投げ出すのでもなく、また弱さに甘えるのでもありません。弱さを感謝し、弱さを捧げ、そして私に期待しなさい。私はその弱さを通して私の力と栄光を表していこう。それはあなたにとって大きな驚きとなり、あなたの全く新しい扉を開き、あなたに今までできなかった不可能の壁を破らしていく大きな鍵となる年は訪れます。 愛する天皇の様、イエス・キリストの皆を褒めたたえます。イサヤの賛美を住まいとしておられるあなたが、私の賛美を受け取ってくださって、今ここに主が住んでくださっていることをありがとうございます。また、神牧師のイエス様がここに今、豊かにご臨在を表してくださっていることをありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。特別賛美を心からありがとうございます。また、天皇の様、ありがとうございます。あなたがこの真ん中におられて、50人も働いておられることをありがとうございます。今日集われた一人一人をありがとうございます。どうしても神様、御言葉を持って今から語ろうとしております。聖霊御神の御言葉を通して豊かに語り、触れ、一人一人のうちにあなたの御業を豊かにご自由になさってください。御言葉を通して語り、また五輪の中であなたが一人一人に触れ、あなたの御心をなさってくださることをお願いいたします。どうぞ、この礼拝に必要な上からの知恵と式と礼を整えを持って、聖霊御神を豊かに導いてください。主に期待いたします。感謝して、そのお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞ、お座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり、一回目の間死に期待しながら、御言葉に聞いていきたいというふうに思います。先ほどもお話ししましたけれども、今日は、パームサンデー、白の日曜日といいまして、イエス・キリストが、ロマの子に乗って、エルサレムに入場された時です。そして、この週の金曜日ですね、さっきも言いましたが、イエス・キリストは十字架にかかられます。これを、日本では受難日。難を受けた日ですね、受難日と言います。で、アメリカではグッドフライディっていうふうに言いますね。中国では何て言うんでしょうね。わかります。わかります。何て言います。遭難週って言うんですかね。それは どっちに近いですか、受難日に近いですか、グッドフライディに近いですか。受難日ですかね。受難日っていうのはつまり難を受けた日ですね。で、英語ではグッドフライデーって言うんですね。良き金曜日ってね。で、どっちも同じことを言ってるんですけども、キリストがあれば難を受けた日なんですけど、私たちにとってはこれはもう最高の金曜日ですね。この日があるから私たちは救われ、命を受けましたし、で、だからグッドフライデーって言うんですね。ただ、この週のことをね、今日からこの1週間のことを受難週というふうに言いますが、これは英語でもパッションウィークで同じです。やっぱり受難週ですね。難を受けた、苦しみの週って言いましょうかね。ということですね。で、その時にイエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入場されるんですね。そこからお話をしたいと思っています。このまま説教に入っていってもいいんですけれども、少しだけね、注目をご覧ください。表紙ね、表紙、そこに、卒業の中頭を下げている由美子さんが今シエスいっておられますけど、卒業式を昨日いたしました。進学校ので、篠塚の進学校は卒業がないんだと思った人はいるみたいですけれども、ちゃんと卒業があります。で、ただですね、今きちんと学校法人に向けて組織を整えていまして、以前やってたのがなんかごちゃごちゃしてしまって、一回なんかこう単位が消滅したみたいなんですね。で、再びやり直して今卒業ということでありますけども、私はもうずっと以前に卒業しておりますけれども、この上は横田由美子さんでですね、1997年もう10年前に卒業してたんですけども、それがやっと卒業証書を届きまして、そのことをやりました。それが上ですね。それから下が酒井牧師ですね、奥様の方です。酒井牧師ですね。で、聞いたら92年に進学校に入られたそうですね。で、証がとても感動的でしたけど、92年に進学校に入られたそうですけど、そして97年の卒業なんですけれども、まあすごく真面目に単位を取っておられたんですけれども、一回なんかガチャガチャしてしまったので、もう一遍取られて、で、おそらく、最高単位で、これ以上単位を取れないというのは、いっぱい単位を取って卒業ということだと思いますけれども、正式に卒業ということになりまして、非常に祝福された時を昨日持ち込むことができました。で、今年もですね、今年というのはこの2008年度、今度ですね、今度4月以降もですね、入学式はもちろんですね、卒業式もしたいと思っています。で、進学校に興味と関心のある方はぜひですね、相談してください。随分組織が整ってきているのでですね、予言ではですね、篠塚進学校というとですね、進学校って言われるね、最も聖書的な進学校に、ね、その著名な、そしてみんながこう行きたくなる進学校になるというふうに言われてる。大体そう言われてるとき、最初はね、そういう感じじゃない。だからそうなってきてパターンですけれども、賛美もそうでしょ。最初は予言だけあって何にもなかったんですけれども、進学校も今、だいぶ形が整ってきましたし、マーリン・キャロラスさんが、講義をしている、ちゃんとテープを送ってきてくださって、毎年新しいテープを送ってきてくださいますけども、講義をしているのは、篠塚進学校ぐらいだと思いますね。で、ちゃんと、今度来週かな、行かれますけれども、ちゃんとセミナーをやってくださるわけですね。で、きちっとそのために時間を取られて、他の方針は今してられないみたいですね、本当に。 で、ここ数年間我々のためにだけはきちっと時間をとって奉仕をしてくださってですね、一回本当になんか必ず使った時があったんです。その時も和田が出てこられて奉仕をしてくださいましたから、本当に主からの重荷を持ってやってくださってるわけなんですね。だから、やはり特別だというふうに思います。神様がなんかね、心持ってらっしゃると思うので、ぜひ学びたいと思われる方は学んでほしいというふうに思いますし、今学んでる方はですね、卒業を目指して頑張っていただきたいというふうに思います。ね、それがあったんですね、昨日ね。それからですね、あと今日の午後ですね、山田とふれあい祭りだっけ、正式な名前はね、山田とふれあい祭りってですね、ここからちょっと、教会を出て、こっちから向かって右に行きますと、ふれあいセンターっていうのがありますね、山田中学校のところに。で、そこでですね、この地区の、山田地区という、山田地区ってこの、ね、この地区の、その山田ふれあいセンターを使っているグループが、いろんな発表会をするんですよね。で、うちも山田とゴスペルクラブはそこを使ったりしますので、発表会に出ることができまして、何分間、10分間、10分間発表いたします。ね、たった10分と思うかもしれませんけど、10分間って結構長い、ね、いろんなグループが出ますから、そして他のグループも自分たちが出るだけで聞きに来てますので、たくさんの人が来ますので、年配の方が多いんですけどね、10分間出ますので、ぜひ皆さん覚えておいてくださり、今からでも参加できるんですか、今からでも参加できるということですので、今日礼拝後ね、練習いたしますので、ぜひ加わっていただきたいと思いますが、この地の人たちに触れるものすごい機会なんですね。だからぜひ覚えておいてください。でね、先週私、大村行ってきたんですね、大村の教会ね。で、前回パウロ牧師が来られたときに、その山田とゴスペ、あ、山田牧師じゃなくて、大村の辻子牧師がやっております、ゴスペルクラブがあるわけですね。大村にもあるわけですね。で、その大村のグループの人たちが、3人ぐらい来られたんですね。1人は個人の関係で、その前の時の個人の報告会の時にすごく良くて、来られたんですね。で、3人来られたんですね。で、1人は来られた。そしてその時、本当に信頼で救われたんですね。で、それで、今回ですね、そのうちの2人がね、また来たんですね。ところでね、最初から来れなかったんです。どうしてかというとですね、プールに行くそうですね。私より上じゃないかと思うんですけどね、とても成熟されたご婦人方たちなんですけども、最近はみんなすごいですね、プールがあって、なんかプールに行かれたんですね。だからちょっと来られなかったね。でも正解のぐらいに間に合って来られたんで、私がやってるのは大村市民会館のところでやってたんですけども、そのすぐ斜め前にこうパッて見たらもう見えるところに大村市民プールがあるんですね。面白いですね。だから、すぐ7年前だった。それで、そのゴスペルグループの人たちが2人遅れてきたんですね。でも本当に来られて、説教真剣に聞いてられてよかったんですね。で、そしたらですね、ちょっと遅れてですね、私、1回会ったことあるなと思ったんですね。じゃあ、やっぱり講演会の時にそのおられたからですね、来てたんですね。で、来られた1人入ってきたんです。で、全く教会初めてだったんですね。これやっぱりゴスペルクラブじゃなくて、ね。どうしてかっていうと、ゴスペルクラブの人はいろいろやってるんですね。プールにその人も来てたそうなんですね。で、そのプールで来てたから、これから私たちね、ゴスペルクラブでいつも教えてくれる辻子、僕は先生と言いますからね、辻子先生がその、ね、なんか集会があるから、この前行ったらよかったら今回も行くのよ、あなたも行かないと言って誘われたそうなんです。そしてちょっと遅れて来たんですね。全く生まれて初めてですよね。ところがね、その人が説教一番聞き方よかったなんていうところテープ入ってるとまずいから、もとい。その人もとっても聞き方よかったし、他の人もよかったんですけど、みんな真剣に聞いてくださいましたよね。その人のメッセージも信じましたよね。それでね、その前の2人の人ももう信じたけど、もう一遍確認をしましてですね。それで、最後もちゃんとお祈りの時もお祈りしられましたし、すごく答えが入ったんですよ。でも感動したんですね。今までどんなにやってね、人は来るんですけども、教会にはなかなか来なかったんですよね。そう、今ね、教会に人々が来始める。で、最初はプールですかってね、プールで遅れてくるのかなと思ってね、遅れても来たらいいけどなとか思ったら遅れてこられてね、でもプールがあったからもう一人の人が来たんですね。で、そこでね、説教の合間にね、今度イースター、来週イースターでしょ、イースターだから、実は教会で一番重要なクリスマスもだけど、それ以上にイースターなんですよって話をして、イースターの次の日から辻子牧師は毎日見かれるんですね。アメリカにいるからね、皆さんぜひ送別会をしてくださいとか言ってね、賛美の話をしたんです。本当の賛美の真髄はイエス様に捧げる賛美で、それは人を作り変えるって話をしたんですね。えらくなんか、ゴスペルしてるから分かるんでしょうね。えらく感動されまして、それでね、終わったらですね、全員でですね、もうイースターは必ず行くって決めてるんですね。イースターにも来ることになってて、しかも、さっきメールをもらいましたら、そのゴスペルクラブに奉仕に行かれたそうですね、水曜日の後、飢饉かなんかにね。そしたら着いたら、辻子牧師が着く前にも、その3人が全員にですね、23日は教会に行こう、礼拝に行こうってことにみんな言ってるんですって。面白いなと思いますよね。これちょっと今までにない動きですよね。 まあ、どれだけ来るかはね、アクトを開けないと分かりませんけど、何が言いたかったとね、今まではね、ゴスペルクラブには来ても、教会には来ない人が多かったんです。わかりますかね。とはね、はっきり教会に人が流れ始めてきてるんですよね。だから明らかにね、新しい動きなのです。で、これはね、神様の霊の働きが始まってきてるんだからね。で、なんで、だから、今日の午後ね、期待してください。ね、私なんかなんて思わないでね、神様は私なんかって人を使ったりしますから、遠慮しないでどんどん出ていただいて、心から神様への賛美をしてほしいと思います。必ず主が触れられますので、ね、で、どういう関わりを主が作られるかね、楽しみにしてほしいなというふうに思います、ね。そういうことがありました。そして、まあ、今日のメッセージに入っていかないとまた遅くなるといけませんので、入っていきますけれども、さっきもお話ししましたように、今日は、白の日曜日で、イエス様がエルサレムにロバの子に乗って入場されたところです。で今日今そこで読みましたね。で、これは、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、すべての福音書に書かれてあるんです。で、前もお話したと思いますけども、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書すべてに書かれてある記事というのは、あんまりないわけですね。十字架と、復活と、五千人の給食と、ロバの子のところなんですね、これね。ということは、とってもこれは重要なことだということがわかります。そうですね、だっていつも言いますようにイエス様の誕生に関しては全ての福音書が書いてありません。マタイとルカだけです。そうですね、そうなんですよ、ね、ということはこう4つの福音書全てに書かれてあるっていうのはこの今言ったね、十字架と復活とかそれから五千の給食とかなんですけども、このロバの子のことも書かれてあるわけですね。で、どうしてイエス様はコロバ、ロバの子、ね、ロバの子だからコロバと言ってコロバを選ばれたんでしょうね。で、ここはね、丁寧に学ぶとね、もう学ぶことがたくさんあるんです。素晴らしい先生かもしれませんが、今日いくつかに絞ります。時間かけられてますのでね。で、イエス様は、転ばを選ばれたわけですね。まあ、転ばないようにとか言ってですね、選ばれたわけですね。で、なぜか、ロバの子を選ばれたんですけども、皆さんがね、もしエルサレムに入場するとして、考えてみてほしいんですけどね、まあ、いつも制限でやってみたいな感じになっちゃいますけども、ね、皆さんだったらロバの子を選ぶでしょうか？普通に考えて。これはイエス様が地上に来られた、33年半の交渉外の中で、3年半の交渉外、全部で33年なんですけども、人生を考えたときに、一番大事な使命が十字架に来ることだったんです。復活は、イエス様がしたんじゃないですね。父なる神様が聖霊の力によって、キリストを復活させられました。ね、だから、キリストはご自分で復活したんじゃありません。父なる神様が聖霊の力を持ってイエス様を復活させたんです。だから、イエス様がしたことの最も重要だったことは十字架にかかることだったんです。で、これがキリストが地上に来た、もう究極的な目的であり、使命だったんです。だから、そのまさに使命を果たすために、神の都エルサレム、聖なる都エルサレムに、イエス様は入られるわけです。で、この週に重要かかることをイエス様も分かってました。人生の最後の週になる。そして一番大事な使命を果たす時が待ってると分かったんですよ。まさにこれが使命だと思ったんです。ね。その使命を果たす時に、イエス様はエルサレム入場されるにあたってロマの子を選ばれた。でこの時はね、まだね、十字架につけろって叫ばれる時とは違って人は変わっちゃうんですね。この時はね、イエス様は奇跡や癒しをいっぱいやってましたから、このホサナホサナってみんなが白の枝を持ってこう、ね、振ったって書いてありますように、もう人気絶頂だったんです。でみんながホサナホサナっていうぐらい人気絶頂だったんですよ。でということはみんなに人気があったわけですよね。それなのにイエス様はロマの子に乗って入ってきた。で皆さんロバの子ってもう知ってるから普通に思うかもしれませんけど、普通ね、こういう時はどうやったら人生の一番重要な使命を果たす時に、みんなの人気がある時に神の都でサミに入っていくという普通はですね、馬を使いますよね。黒い馬か白い馬です、ね、真っ黒なこうなんか縦紙あるかっこいい馬か白馬、真っ白な白馬。女性はどっちかというと白馬を好むかもしれませんね。ね、そうですね。で、ね、なんかそういう、こう、なんかちょっと強そうに見える馬が。普通そう思いませんがね。今流に言いましょうか。今言ったら皆さんがなんか人生の華やかな舞台に立つときにですね、そこに行くにあたってですね、車乗る人から車で行きましょうか。洗車をしてない中古の軽で行きますか。やっぱりどっちかというと、リンカーンとかですね、私、あんまり車詳しくないけど、フォルクスワーゲンとかいったら世代が分かるかな、古すぎるかな、BMW でも古いのかな、よく分かんないや、とにかく、そのかっこいい車で行くと思いませんか、あるいはスポーツカーのオープンカーかなんかで、まあ、皆さん、クリスチャンだからね、そんなことないって言うかもしれないけど、普通に考えてください、 クリスチャンならそういうことはないかもしれないけど、普通に考えたらね、そうでしょ。何か表彰式か何かあるときに、お迎えに上がるにあたって、やっぱきちっとした車で迎えに行かないと失礼になるじゃない、普通は。そうでしょ、そう考えたらそうでしょ。とイエス様はね、自ら選ばれた馬が転ばだったんですね。面白いんですか、神様は。転ば選ばれたんです。でね、今日は2つに絞ります、ポイントはね。なぜ転ばを選んだんでしょう。転ばはね、面白いですね。転ばはね、自分が力がないことを知ってたんですね。知ってたなんてかっこいいんじゃないですね。転ばだから、ここにも書いてあるように、まだ誰も乗ったことのないロバの子って書いてありますね、30節には。ということは、経験がないわけですよ。ロバっていうのはね、戦闘用じゃないんです。仕事用なんです。農作物を、農耕用なんですね。こう本当に忠実に忠実に仕事するんですよ。ものすごい忠実なんですね。ただ、ロバの子ってのはよく愚鈍なロバの子って言われちゃうんで、悲しいけどね。で、愚鈍って愚かで鈍いって書かれちゃう。だから、あんまりその効率よくね、働けるタイプじゃない。だけど忠実なんです。ウサギと亀で言えば、亀のようなタイプなんです。ね。だけど、でもこれは亀にもなってない。だって仕事したことないんだから、まだ誰も乗ったことないの、この子だから。だから、仕事もしたことがないんだから、経験もないし、馬とは違って力もないし、速くもない。親ロバでさえ速くないんだから、転ばはもっと速くない。転ばなければいいって感じ。しつこいですね。で、何かっていうと、俺ね、転ばはね、自分がね、力がないこと、できないことを知ってたんです。知ってたっていうとなんかね、分かってたって感じが、そうじゃなくて、認めたら終えなかったわけですよ。昨日私と背中痛くてですね、あんまり痛いもんだからですね、背中を押してもらった子供に。ね、で最初、4女の、祈りちゃんに押してもらいましたね。可愛らしいで力あんまりないんですけどね。それが良かった。じゃあね、一通り終わったらですね、今度は長女がやってきましてですね、長女が押してくれました。パワフルでした。ね。よかったね。よかったんですけどね。で、4女終わった後ね、ちょっとお話をしたんです。あんまり4女とゆっくり時間かけて話すことないからですね、ちょっと意識してですね、終わったらですね、まあ、すぐ下降りるかなと思って降りなかったから、せっかくだからと思っていろいろね、お話をしました。ね。面白いなと思うんですね。やっぱりまだ小学校3年生ですね。自分が力がないってことを知ってるんですね。ね、子供だからわからないとかですね。それはできないとかね。すんなり素直に言えるんですね。で、見ながらですね。やっぱり、そう思うんだなと思うんですね。で、面白いで、もっと面白かったのはですね。その後下におりましたらですね、子供がなんか話してですね、小学校1年、今度2年になるイダヤがね、言ってるんですよね。お友達とか遊びに行った、どこだったとか言うとね。学校出て、こっちに行って、信号を渡った後、まっすぐ行って、こっち行って、あっち行って、そう行くと、家があるんだってね。わからないでしょとかね、いや、わからないな、とか言うな。いや、だから、こう行って、あっち行って、こう、一生懸命こうやって、指でこうやってやりながら言うんですね。ね。かわいいなと思って聞いたんですけど、そしたらですね、今度6年生になる、今5年生の喜びがね、三女は言うんですね。ね。子供だねって言うんですよね。だから私がですね、お前子供じゃないのかって言ったらですね、急にですね、いや、ガキだなとか言うんですね。で、6年生ぐらいになってくると自分はね、こうなんかちょっと偉いと思ってるわけですね。でそしたら、ユダヤが怒るかなと思ったらですね、怒らないでね、そうなんだって感じだったんですね。面白いなと思いますけど、小さいとね、力がないってことを認めるなんて書くんじゃなくて認めざるを得ないでしょ。わかりますかね。そうですよね。そうなんですよね。で、転ばはね、自分が力がないことをしてたんです。ね、しかもそれをなんとかね、力がないものですって認めるのがそんなんじゃなくて、もう力がなくて力がないことをしてたんです。だから、イエス様が乗ったとき、イエス様の手綱に、だって人乗せたことないんだから、手綱に連れてこられた後ね、上着を敷いてもらうとき、その後乗せてこられたときね、イエス様の言われるままに動いたはずです。それ以外すべがないから。イエス様は右行ったら右に行くし、皆さんがこっちは左か、左行ったら左に行くし、右行ったら右に行くし、止まれったら止まるし、行けったら行くと思うんですよね。だってもうそれしかすべがないんだもんね。言われるままにやったと思うんですよ。でもね、力がなくて言われるままにするロバの子を選んだんですね。神様面白いですね。力があるものを選ばないでね、弱いものや、弱いものはね、言われるままにするんです。でもあるかと思うでしょ。僕は力があると。なんでそう思うかというと、私はそう思ってたから。恥ずかしいけどね。 でもモーセ考えてください。モーセはね、40歳の時帝王学をやってて、もう本当に彼は能力もあったしね、おそらく体力能力当時ずば抜けてたでしょうね。だから自分こそが神の使命を持ってやるんだと思ったの。使命は本当に与えたけど、その時神様は知り解けたでしょ。荒野に逃げていかざるを得ないと追い込んだでしょ。40年間お声がかからないわけですよ。80歳の時声があった時、モーセはどう言いましたか。私にはとてもできませんって。あれは日本人の謙遜じゃないですよ、いつも言うようにね。3回断ってから4回目に言われて初めて引き受けるっていうね、日本人の得意の謙遜じゃありませんね。3回でやめちゃダメなんですね。そこをなんとかって4回言わなきゃいけないって、そういうんじゃありません。本当にモーセは自分はもう力がないっていうことを思わされた。その時に神様は召し出した。でもだからモーセほど謙遜な人はいなかったって。モーセは主が言われるままにするでしょ。だから10個の奇跡が起こり、後悔もあるでしょう。面白いです ね、 弱さを知ったとき、弱くなったとき、初めて人はね、神が言われるままに、本当に言われるままに従う準備ができるんですから。で私ですね、恥ずかしいんですけどね、20年経ちました。よい長崎で20年目がもうまもなく始まります、ね、で私20年経ったわけですよね。で20年前ですね、長崎の時ですね、その頃予言があったんですね。何度も言ってますけどね、長崎からリバイバルが始まるってなったんですね。で長崎の小さな時からリバイバル始まるって言われたんですね。でだから長崎に教会を作らなきゃいけないってことでね、みんなでって祈ってました、真剣にね。でね、神様どうぞ使わせてください、御子の人って、ね、自分が行くと思ってなかったから、全く、ね、私は広島と愛媛県の湯気島っていう小さな島よりこっち西には親戚知り合い一切いなかったんです。だから好きも嫌いもないんです。分からなかった、ね、だから考えてなかった。そしたら神様があなたが行けって言われたんですね。で本当かなと思ったけど、確かに確認ができたから、パウル牧師に言ったら、パウル牧師が確認してくださって使わせてくださることになったわけです ね。で来たわけですよ。でその時思ったんですね、神様に選んでもらった。で確かに選ばれたんですね。長崎の人体説明書はね、みんなそれぞれ一人一人選ばれるように、どの人もいろんな飯に選ばれるように、私も選ばれたんですけど、まあ、正直言いますとですね、リバイバルをこうやって本当に信じてましたし、今でも信じてますけども、何故かね、選ばれた。よし、やってやろうっていうね、あったわけですね。私がやらずに誰がするって感じですね。で私こそやれると思ったんですね。だってその頃10時間ぐらい乗ってましたからね、平気で簡単に。教会があったからね。だって教会行きゃ勝手に祈りますからね。蒼天2時間やって教会行って、進学校やるのに1時間は最低祈るから、双子まで出たらもう2時間祈るし、祈祷会出たら2時間祈るし、ね、徹夜祈祷会なんか出たら簡単にもう5、6時間祈りますからね。当時はすごく祈り込んだから、教会が。それで祈れると思って長崎行けたら1時間もいなくなっちゃって、大変だったわけですよ、開拓の当初ね。それでね、はっきり言いました、20年前すごくね、生きって言って、なんて言ったらいいのかな、これやれると思ったし、やろうと思ったわけですね。で20年経ったでしょう。ち3月31日に引っ越さなきゃいけないんです。そういう3年契約で最初から家があって、もう3月31日出なきゃいけない、絶対に、ね、で家探してたわけですね。でもまあ一つは受験生が多すぎて4人もいたので、家を見つけれなかった、それ余裕がなかったとか一つあったんですけども、やっと家が出てきてもですね、家を探しに一応行くんですけれども、一つは境内の問題がありますし、もう一つは私の頃がですね、正直に言いまして、今どういう感じかというとね、長崎は素晴らしいところだ、間違いなくここからリバイバル起こるって今でも信じてる。そしてその働きも間違いなく起こる、固く信じてますね、確信があります。だけどその働きに預かると、戦いは厳しいし、ちょっとパスさせてほしいなっていうところがあるわけですね。いつでも誰でも変わってあげるよって、もう全然誰でも変わってあげるよって、やりたい人いたらいつでも変わってあげるからっていうね、もう全然私がやるなんてことはない、もうどなたかやられても結構です、どうぞっていう、全然意識の変化ですね。それとね、なんて言いましょうかね、頑張ってやろうってのはないんですね。もうそんな力はない、できたら神様他の人を使わせてくださいって言ったし、モーセの気持ちはものすごく分かるんです。今でもね、そうなると今度はね、もう主が言う通りやろうって、それだけです。で昔は長崎教会で断食と頻繁に先は、今北九州がしょっちゅうしてますけどね、ね、負けないぐらいしょっちゅうしてたの、ね、長崎ってなんか断食して祈る教会ってイメージがあるんです ね。でそういう感じだったんですね。で今はね、 再び今断食の中ふっと語られ始めてる感じがするんですよ。皆さん怯えなくていいです。で私の思いがあってですね、神様、主が言われるなら喜んでやりますけど、ね、明確に示してくださらないとちょっとできませんので、よろしくってのと、私の今のようにはね、断食する力はありませんし、意欲もありませんので、意欲と力をください。よろしくお願いしますっていうのが私の今のようになんです。私、昔こんな説教恥ずかしくてできなかった。こんな説教口が裂けてもできなかった。恥ずかしくて。牧師がそんなこと言えるかと思ってましたよね。でも今はね、わかるんですよ。神様に言ってやってもらおう。で本当に言ってきたらやろうって言うと、もっとずるくなってきましたね。賜物の人送ってくださって、教会としてその人にしてもらおうかなとかね、考えちゃったわけですね。でもね、面白いですね。するとね、はっきりね、主からのね、コーリングが来るんですね。で昨日ね、おとといの手続きとかの時にですね、私島原から帰ってきたんですね。そして、着きました。体調があんまり悪かったんで、前半だけでその時に帰ろうと思って帰ろうとしたんですね。そしたら、ね、野見山姉妹がですね、木原牧師とね、これ、純子牧師に渡してくださいってね、あれですね、伝言を頼まれたんですね。なんか本を渡された。そしたらね、賃貸って書いてあるんです。英語で。最近あれですね、賃貸って漢字じゃなくて、英語のローマ字で賃貸なんて書いてあるんですね。最初なんかわからなくて、これなんだと思ったんですね。賃貸ってなんだろうと思ったんだけど、家ですね、家。で、うちのことを心配してくださってですね、野見山さんが賃貸の雑誌を買ってくださってくれたわけですね。で、純子さんに渡してくださいって。ね。で、私それをもらってですね、ね、まあ、帰りました。ね。徹夜人の半分だけ出てね、ちょっとあんまりきついから、今回初めてですよね。後半出なかったですね。で、帰ったわけですね。それで、帰ってですね、ペラペラっと見てたんですね。ね。ね。で、でも、な、境内もあるしとか思ったらね、面白かった。敷金1ヶ月のあったんですよ。話がずれてますけど、まあいいですね。ね、敷金1ヶ月だった。でね、敷金1ヶ月だったら帰れるかもしれないって見に行ったんです。ね、そしたらさ、印刷間違いだったんですね。でもね、1ヶ月で書いて出したでしょ、もう公に。だからね、交渉してくれってことになってね、最終的に敷金2ヶ月になったんです。そしたら、今、ね、与えられた、引っ越しのみで与えられたお金だったんですよ。それで、なんとかなるっていう領域だったんですよ。まあ、その後の引っ越し費用が、ね、実際引っ越しするのにお金ありますから、それがまたあれなんですけど、なるって金あったんですね。それでね、それがね、浦上天主堂の真っ正面。大司教官も浦上天主堂も神道会館も丸見えで、私たちが祈ったことは全部答えられてる。日当たり抜群。で、私はね、洗濯好きなんです、実は。でも私が好きな条件があって、洗濯機からすぐ干せないと嫌なんです。そしてその干し場が広くないと嫌なんです。すいませんね、データがあってね。そしたら洗濯大好きなんです。洗濯したの片っ端から干していけるでしょ。で、私実は学生時代ずっとね、コインランドリーで乾燥機で乾かしてましたから、東京で。ものすごく嫌なんです。太陽の光で干した服を着たいんですね。だから乾燥機大嫌いなんです、実はね。でも現実はそうはいかないから乾燥機かけてますけど、で、ここで願いがあったんです。どうか、洗濯機からすぐ干せる広い、この干し場のあるところ、つまらないと思いますよね。これつまらないことにも私は祈るの、神様に。これ、切実な祈りだったんですね。そしたら、洗濯を手伝える。私は学生時代から洗濯して自分でやってますから、靴下は靴下だけ。だからワイシャツはちゃんと、ワイシャツのところのこの、ここにですね、こう、塗ってですね、洗剤を。で、擦ってから入れる。だからシャツと下着は全部下着だけ揃えて洗うってことをきちんとするんです。意外でしょう。かっこいい曲もいいですよ。ものすごく溜めて洗濯するからね。ものすごく溜めて、実はそういう裏があるんですね。ものすごく溜めて洗濯するから、こういう袋に2つぐらい溜めて、ね。だからものすごく安い下着を山ほど買っといて、もうね、そしてやって、そして3つぐらいのあれを入れて、そしてちゃんとやる。ちゃんとやるっていうか、まあ、要素なんです。父親がものすごく著名だったので、そういう感じだったんですね。ね、でそれをしたいけどできないわけですよ、今ね。祈りがあったんで。で、忙しいし、私も妻も。だから、洗濯だけは手伝いたいと思うけど、手伝えない。洗濯した後にね、よっこいしょってこう持っていかなきゃいけないのは嫌なんですよ。ちょっとしたことと思うかもしれない。私は、そしたらもう、いっぺんに干す気がなくなるし、やる気もなくなるんですね。そしたらね、ものすごく広いんです。ベランダが。バーベキューができる。ね。そしてそこにね、言われる、すいませんね、ここ一つだけ難点があって、洗濯機が外なんですね。このベランダのここなんですけどね、って言ったら、ね、妻がですね、
お父さん外よって言うんですね。で、僕らがですね、いや最近の人はね洗濯機は外と言ってね嫌がられるんですけどとか言ったら、いや私はそれが願いでしたとか言ってね、えらい聞くね。ね、これでね洗濯機は外なんですよ。洗濯機は外で、そこから洗ったらすぐそのまま干せる。つまらないと思うかもしれませんけど、何をやった、祈ってたでしょ。見事なんですよね。うん、ね、他にもまあ祈ったこといろいろあるんですけどね、そういうのは、ね、ことごとく答えられてる。あれね、思ったらですね、ああもうこれで逃げれないなって、これ腰据えて長崎に住まなきゃいけないとって思ったんですね。意味わかりますかね。何を言ったかというと、私は全然もう力がなくて、もう全然変わりますって言った時に神様がね、開いたですよね。素晴らしいよ。しかも目の前に天主堂と神徒会館丸見え、横のこちらの私たち夫婦がおそらく夫婦の部屋にしようと思ってる部屋をパッと開けると、大司教官がドバーンともう前方が見える。ね、こんな見事な場所ないなっていうところ見えるんですね。これ明らかにね主の召しなんですよ。で思いましたね。だって今はもう神様が言われた通りしましたんで、かっこいいもんじゃありません。それしかできません。でも私知ってます、神が働かれるぞって。わかります。で皆さんね、皆さんね、弱さを覚えされることがあると思いますね。できない人が弱さを覚えて、できる人が弱さを覚えないってのは間違ってます。どんなにできても弱さを覚えることがあるし、どんなにできなくてもね、強がってる人もいますから、弱さを覚えるってのはね、本当にそれを受け入れるかどうかです ね。そして言われるままにしていく。ロバの子そうやった。そしてもう一つね、ロバの子に乗るとね、どうなるかって、今度イエス様の側に書きますよ。ロバってのは背はそんな高くないんですね。馬は高いでしょ。馬に乗るとどうなるかというとね、こう背が高くなるわけですよ。でみんな主の名を持ってホザナホザナって言ったわけですよね。で人気あるわけですよ。だから当然ホザナホザナってこう上向いていたいと思いませんか。そしたら普通馬に乗ったらこう背が高くなってね、こうパカパカパカっとこう来るわけですね。そしたらみんながこうホザナホザナってこうな、これは普通でしょ。ロバだとね、そんな背が高くない。普通のロバでも親ロバでもね、ましてこの場さっきね、しつこく転ばないとか繰り返し言いましたけども、これ冗談ではないの。転ばに乗ったら足がもつれる可能性がある。だって転ばでしょ、親の場でさえそんな大きくないのに。転ばだったらですね、乗ったらですね、普通に歩くより下手したら低くなるかもしれない。わかりますよ、そういうこと。転ばだからね、くどいですけど転ばないようにっていうことになるわけですが。そうでしょ。え、これどういうことかっていうとね、みんなが主の枝を持ってホザナって言うんですよ。でもイエス様は上を見て言わせなかった、下になったわけですね。イエス・キリストはエルサレム入場、王の主の主として入場されるとき、誰よりも低くなって入ってこられたんです。本来よりも低いところに立って入ってこられたんですね。ここにははっきりメッセージがあります。そしてその週十字架にかかられたんです。神様がね、人になるだけでもね、ちょっと想像でしますよね。まして十字架にかかるっていうのはね、ちょっともう考えを超えてるっていうかね、本当にへりくだりですけれども、このエルサレム入場するときにイエス様はね、誰よりも低くなってこられたんですね。これね、キリストはね、本当にへりくだられたんです。ではね、覚えてください。私たちがどんなに弱くなったり、どんなに失敗をしたり、どんなにこうね、惨めってことはないですけど、ね、クリスチャン本来ね、でも肉はそういうこと感じるんですよ。そういう思いに駆られたとしても、もっと下にイエス・キリストは言ってくださいました。文字通り、だって称賛を受けていい時で、みんな称賛とイエス様をほだのほだなって賛美してる時、イエス・キリストは最も低くこの場に乗って、誰も乗ったことがないだから最も低いですね、最も低くなって入ってこられたんです。これ、ね、これどうぞ覚えよう、ね、平くだられたのであります。これが主なんです ね。そしてね、これに応答したじゃないですか、ロバの子は ね。そしたらですね、どうなったかというとね、転ばってなかったね、転ばね、主に言われた通り応答して乗ったじゃないですか。 そしたらですね、報いがあったんですよ。どういう報いがあったとですね、あの皆さん、ロバってのはさっきも言いましたよね、あのものすごく忠実に仕事するんです、ね、だけどね、ロバってのはね、あのイスラエルって観光のロバを見るとね、なんか綺麗におめかしして、なんかいい服ね、なんかこうクラなんかつけてもらってね、やるわけですよ。さあ人観光用に乗せるから、ね、写真撮るため。でも、ま、街っていうか、そのイスラエルのそこら辺を歩いてるロバを見てほしいんですね。今でもね、最先端の車の横をロバが歩いたりしますから、イスラエルではね。で、そのロバを見るとね、面白いですね。あのね、いつも言うと目がくぼんでるんです。そして目やにがついててね、ハエじゃないけど、虫が飛んでたりする。え、汚いんですよ。申し訳ないけど。そしてね、あの、一応ね、なんか乗せられたりするんですけど、蔵なんてもじゃなくてね、布切れをね、汚い布切れを乗せられててね、荷物をごさっと乗せられてる。ロバってとにかく忠実に働くんだけど、忠実に働くから当然汚れるわけですよ。で、朝から夜まで働かされる。だいたいその主人がね、こう鞭を持っていてね、パチンパチンって叩くわけですよ。そうしながらやってるわけです。だから何度も話しましたけど、私は新婚旅行で行った時ね、その新婚旅行のガイドをしてくださった方が教えてくれました。被災した時に、ね、ロバを買ったんですってね、風情があると思ってね、いっぺん買ったんですって。3日でやめたって。どうしてですかって言ったらね、毎晩泣くんですって。ロバなんと泣くのかな、ヒヒンって泣くはしない、ヒヒンは馬ですよね、ロバロバって泣くのかな、わかんないけど、とにかく泣くんですって。毎晩なんとも言えない物悲しく、その声を聞きたくなくて、もう3日でやめたって。でもちろん買ってからね、あの労働させてないと思いますよ、ね、そのだけどもう修正としてずっとロバを働かせるから、そういう声で泣くのがもう身についてるんでしょうね、ロバっていうのは。あれですね、それがロバなんです。トメさん、この言葉はまだ誰も乗ったことがなかったんですが、もしイエス様に呼ばれてね、応答しなかったら、このロバはロバの生涯において、ロバの人生において、ロバのロバ性っていうのかな、ロバの生涯において、おそらくね、このあとここでの上着を着せてもらったりいうことはなかったと思うんですね。これ見たら面白いですね。イエス様と写りてこられた時に、ロバは蔵の代わりに人が上着を乗せたって書いてある。でロバが歩く道にみんなが上着を敷いたって書いてある。でもちろんイエス様のためです。ロバのためじゃなくて、イエス様のために、ね、イエス様を座るにあたって上着を敷いたんです。そしてイエス様が乗ってるロバだから、イエス様が歩かれるので上着を敷いたわけですよ。ロバのためじゃありません、もちろん。だけど実際に上着を置いてもらったのはロバだし、ロバだ、転ばだし、実際にその上を歩いたのは転ばでしょ。でもしイエス・キリストの招きに応答して転ばがこのイエス様を乗せなかったら、ロバの生涯において、おそらくまず間違いなく上着を敷いてもらったり、上着の上を歩くなんてことは決してロバの人生に、ロバの人生っていうのかな、ロバの生涯に起こらなかったと思う。でもイエス・キリストをお乗せした結果、ロバの生涯において何事かって言ったら、上着を敷いてもらい、そして上着の上を歩くことが起こったんです。これロバの生涯に絶対起こるはずのないことからが、ロバの人生の中に起こったわけなんですよね。でこれが報いなんです。あのね、神様、この ロバの子ね、神様も呼ぶわけですよ。主がおるようですって言ってで、まあ、その持ち主が話してくれて、ロバの子は応答するわけじゃないですか。応答した結果ね、コロバはエス様に言われるままに行くんですね。でもその結果、彼の人生に普通なら起こり得ない祝福を見たんです。で皆さんね、神様を招きに応答しますとね、ありえない祝福が始まるのです、ね。いつも言いますけど、その私個人の働きに今関わってますけれどもね、もし献身してなかったら個人に働きにかかってないし、私は海外に行ってないと思う。ほとんどアメリカと韓国とぐらいかな、イスラエルとぐらいだと思いますよね。他の国は行ってないでしょ、おそらく、ね、そんなに海外に興味なかったんですね。でクリスチャンになってからもね、目が閉じていてね、海外選挙は弟子への命令なのにね、目が閉じていてね、そんなに海外選挙っていう感じじゃなかったですね。恥ずかしいけど、ね、目が閉じてたんですね。でもこの教会に招かれて、はっきり主から召しを受けたでしょ。応答したじゃないですか、ね、で全然ふさわしくなかったけど応答した結果ですね、個人の働きに携わり、今の段階でチベットを入れて35カ国、チベット別にしたら36カ国は知ってますよね。でまだ準備だと思ってます。宣教が始まるのは本格的にリバイバルの後だから、 ね、我々が運ぶのは。だからあのもっと高貴な働きになるでしょうね。これでもね、思いますよね。もしイエス様をお乗せする人生に入らなかったら、こういう人生は歩めなかっただろうなってね。面白いんです。あのね、ここでね、イエス様が衣を選ぶときにね、どうしたかというと、二人の弟子を使いに出してね、名指しで選ぶんですね。29節ね、オリーブと山のふもとのベテパゲとベテネに近づいたとき、イエスは二人の弟子を使いに出して言われたということで、二人の弟子を使いに出して行って、向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことはない。ロバの子が繋いだのに気がつくでしょう。それほどで連れてきなさいって書いてありますよね。で、なぜほどくのかって言ったら死後いるようですと言いなさいって書いてあります。面白い。向こうの村に行って、で他の数分読むと、そこにすぐのところに繋がれている親ロバと一緒に、ものすごく大敵なんです。だから、ロバの子だったらどこにいるでもロバの子でもいいって言ってない。向こうの村に行ったらすぐそこにいるあのロバの子っていうふうに指定されてるんです。明確に。で、あのロバの子を連れてきてほしい。で、一言言われるから、そしたら死が降りようだと言ってくださいって。つまりね、何でもいいから呼んでこいじゃなくて、名出しなんです。しかもその時に呼ばれたのは主がお医療だっていう呼び方なんですね。後ろのヒーター消してくれる、つけてない、乾燥してるだけ、後ろ開けてくれる、特に光くんの後ろをガバッと開けてください。冷たい風を入れた方がいいでしょう。で、何かっていうとね、これね、名出しで呼ばれたんです。だからどれでもいいんじゃなくて、でその時に主がお医療なんですって言ったのは、主が必要だから呼んできてくれって言われたんですね。で、なんで、神様があなたを必要だって言って呼ばれてるって思ってますか？今何歳か言いますよね。もちろんいつも言いますよね。ずっといるなんて言いません。ずっといてほしいですよ。間違いない。だけど、主が使わせるならどこにでも行ってください。来週で、来週までいるんだよね。ね、本当は今日だったんですけどね、1週間でも長くいたいって言ってくれたんです。嬉しいですね。瀬戸口さんは来週までおられます、ね、だから今日手法、ね、ないんですね。来週ね、瀬戸口さんは鹿児島へ、ね、張さんは中国へ旅立ってかれますよ ね。でそれぞれね、それぞれの母国であり故郷ですね、戻ってかれますけど、ね、そこで神様の働きが起こるでしょう、ね、で行くわけじゃないですか。でも思ってますか？行くとこないから行くんだと思ってたら偉いことですね。あるいは誰でもいいけどちょうどいたから私だと思っててもパッとしないですね。違いますよ。神様があなたを名指しで、主が必要だから、私が必要だからって言って呼ばれたんだって思ってます？そう思ってる人はね、神様の人生に入るんです。だって転ばははっきり名指しで、あなたが必要だから、主がいるからって言って呼ばれたのであります。そしてイエス様を乗せた時に、ロバの本来人生には絶対起こらない、たくさんの祝福を見ることができたわけであります。そうですね。で、なんで、どうぞ、自分が名指しで呼ばれたんだってことを覚えてください。で、最後にね、一つの話をして終わります。ね、先週ラジオでね、インタビューしたのにね、熊本に行った時に出張してきて、その時にね、MD でやったん、MD ではないね、MD だったん、わし MD の使い方、未だによく分からなくてですね、録音できたかどうか分からなかったんですけど、入ってました。でね、2人録音したんですけど、そのうちの1人ね、もうラジオに出てますので、名前を出しますね、公に出てるからね、村上千代さんっていうね、熊本の方、何度か私、明石を令和でしたと思うんですけれども、まあ、ラジオでも本人が公で話されましたから話しますよ。ね、で彼女はですね、もう18年以上前、まだ子供さんができ、できてなかった時、救われたんです。私はちょっと上だと思います。ね。妹さんが私は一つだから、ね。救われたんです。でね、明確に救われたんで、彼女は、なんていうかね、お父さんから虐待を受け、自分が受け、で、妹さんも虐待を受けてた。で、まあ、言われましたから言いますね。大丈夫ね。で、受けてた。その結果、ちょっといろんな問題家庭にあって、お母さんがいろんな宗教に行って、自分もついて行って、で、いつも絶望したんですって。他の人はそれで良くなったかもしれないけど、私の家族には何も起こらないって絶望し続けたんですって。そして教会来た時に触れられたんですよね。これで言ってました。もうあんまり嬉しくて、帰った時にね、一番最初にね、本物の神様いたよ、今度は本当だよって言ってね、もう喜んでお母さんと妹に伝えたんですって。でお母さんと妹は教会来て救われたわけですよね。そして、まあ、村上さんが言うには、お父さんもその後渋々やってきたって言ってました。 でも私の目から見たらお父さんは喜んで来てましたけどね。ちょっと見解違うんですけど、そして真剣に説教も聞いてましたし、ね、で来たわけですね。で家族みんな揃ったんですけども、前も話したと思いますけど、村上さんはね、傷があったわけですね、お父さんにね。で許せなかったんですよ。でお父さんが最初はしぶしぶ来てたのかもしれませんけど、本当にね、途中から真剣に話を聞くようになったし、ね、喜んでたんで、ニコニコしてましたね、教会の時はね。それが余計腹立つんですよね。それでね、教会から離れたんです。言ってました。イエス様も教会も何も問題はなかった。ただお父さんを見てると辛かったわけですね。それで離れちゃった。でその結果、妹もお母さんもお父さんも離れた。これはもう知ってるでしょ。ここの後知らなかった。子供できたでしょ。ね、育児の色でになったんですって。それでね、実はね、イエス様って言いたかったんですって。イエス様信じてたからずっと教会離れても。でも、教会離れたでしょ、許せなくて。イエス様を裏切ったと思ってるんですね、本人はね。本人はそう。イエス様を裏切ったのに、自分の都合のいい時だけイエス様って言うのは申し訳ない。あまりにも勝手すぎると思って言えなかったんですって。ずっとそれでね、イエス様を信じたけど、イエス様って言えなかったんですって。そしたら、ますます苦しくなってきたんですって。でご主人が、仕事はきちんとされるご主人なんだけど、パチンコが大好きなんですって。で毎日パチンコに行くんですって。あ、お仕事はきちんとされるんですよ。でもパチンコに行くんですって。でね、ある時言ったんですって。お願いだからいてって。お願いだからいてってね。もう育児の色で苦しいからね。仕事が帰ってといてって言ったんです。そしたら言ったんですね。今までずっと、ね、世界中、歴史上、みんなね、子育てはしてるんだって。お前だけができないってわけがないって言われたんですって。って言われたんですって。それでね、もうますます絶望したんですって。でもここからがすごいですね、発想の仕方が。ご主人がいてくれないなら私が行こうと思ったんですって。パチンコ屋に行ったんですって。で今は知りませんけど、初めて知りました。今はなんか誘拐とかいろんな犯罪が起こるので、パチンコ屋子供は連れて行っちゃダメだそうですね。だからなんか最近はパチンコ屋さんにちゃんと子供の面倒を見る部屋がついてて、係までいるパチンコ屋まであるらしいですね。恐ろしい時代ですね。だけど、なんか帰れないそうです。知りません。初めて聞いた。そうですかって聞いたんですけどね。で、それで、ところがね、面白いですね。パチンコ屋行ったらね、パチンコ屋行った時だけは、ご主人は子供を見てくれるんですって。パチンコ屋で。それで、そこ代が救いになったんですって。で、パチンコ屋代が救いだったんですって。唯一子供から解放される。って言ってました。今から考えたら、子供がかわいそうだったって。でも、そんなことを考える余裕もなかったって。もう、本当に、もう自分のことだけで手一杯で、とっても余裕がなかったんですって。ね、言ってましたよね。それでね、どうなったかった。そのうちね、9時、もう帰って、幼稚園に子供を送るとちょっと大きくなって、幼稚園に子供を送ると、その足でパチンコ屋に行くんですって。開店と同時に。そしてずーっと幼稚園のお迎えまで行くんだって。やって、お迎えの時に、幼稚園バスから降りてくる子供を迎えて、その子を連れてパチンコ屋に行くんですって。それでずっとパチンコをして、でご主人が仕事が終わったら来るから、そしたら見てもらいながらまたパチンコをして、11時まで。パチンコ依存症になったんですって。私ね、20年前の朝来た時の牧師として私だったらね、なんてやつだって思った可能性があると思うんですね。今それ聞きながらね、思いましたよね。本当につらかったんだろうなって。他に逃げるとこなかったんだろうなって。そうする以外なかったんだろうなってね。本当にすぐそう思いました。本当につらかっただろうなって。もうそれしかなかったって。でも辛くて仕方なかったんですよ。で、子供がね、11時に帰ってきたら遅いご飯食べて寝るんですって。で、朝幼稚園早いから起こすでしょ。子供がね、睡眠不足になってね、当然おかしくなる。今ならわかるけど、そんな余裕がなかったんですって。そしてある時、追い詰められて、ここなんですよ。神様からの声が聞こえたような気がしたんですって。帰ってきなさい。私のところに帰ってきなさいってね、聞こえたんですって。肉声じゃなくて内側から。イエス様だってわかったんですって。私を呼んでくれたんですって。帰ってきなさい。私は帰ってきなさいって。その瞬間言ってましたね。今までね、こんな時だけ申し訳ないと思ったのに、イエスーってこう、もう叫んでたって心の底から。そしてね、 その次の週礼拝に来たんです。長崎まで来たんです。よく覚えてます。それがねイースター礼拝だったの。来週の礼拝ですけど、私強烈に覚えてるんですね。あのと思ったから、あの救急会談の時ですね。だからもうそれもずいぶん昔ですけども、ね、入ってきたんです。そして、ね、賛美が始まったでしょ。賛美ってやっぱすごい時間ですね。賛美が始まった時間ね、ボロボロ泣き出しました。そして礼拝中ずっと泣いてましたね。説教終わるまで全部。ほいでその時に言われたんですよ。よく帰ってきたねって、よく帰ってきたねって神様に言ってくれたんですって。面白い。それからパチンコ全く必要じゃなくなったんですって。見事ですよね。もうすんなりやめれたって。で今行きたいと思いますかとか言ったら、もういつって言ってたご主人今でもパチンコ好きですからね。まだ救われてないんですけどね。面白いですね。それでね、子供との関係がそっから回復し始めたって。なんてひどいことしたんだってやっと分かったって。で自分が傷ついてる間は無理だったんです、ね。それでいつも話すね、お父さんとの和解があるじゃないですか、ね。これもいつも説教の話しますよね。お父さんと和解した、あ、知らない人いるかな。でその後ね礼拝来たんです ね。ほい本当に解放されたんですよ。でパチンコマンから迷われちゃったん ね。でいろいろあったんですけれども、最終的にある時ね、あの神様に、ね、賛美してたんで、どうしてもやっぱお父さん許せなかったん。そしたら賛美してる時にお父さんがね、きつくて座ったんですって。年を取ってきたから。でその時にね、ものすごい違うからね、かわいそうに友があふれてきてね。ほいでね、賛美が終わった時にね、なんで私は今まで憎んでたんだろうと思ったんですって。あ、ほいでね、あのちょっとすいません、ラジオの話で申し訳ないですけどね、なんでそんなに憎かと思うかしましたが、虐待の一つの例を言います。皆さん3歳以下の思い記憶がある人、遠慮なく振動です。そういう人は時々いるんですよ。3代以下の記憶があるって。私3歳以下の記憶ない。私ね、4歳のある日、家の奥の前で向こう向きに寝てるところをお母さんに誠って起こされたところから記憶が始まるんです。面白いと思って、いや本当です。いや面白いでしたけど、いやこれ本当に正直なところそうなんですよ。本当そこから記憶が始まるんですよ。面白いけどね、そこからはっきり始まるんですよ。その遺伝がわからないですね。普通そうでしょ。でも記憶にないけどものすごい影響してるでしょ。これはあの学問的にも言いますよね。で、ただね、村上さんね、3歳以下の記憶はね、なんかあるんですって。なんかインタビューの成り行きで、ね、言われたで、無理に話さなくていいですって話してくれたの。あの2歳弱の時に、普通そんな記憶ないでしょ。当時田舎の農家だったんですって。農家の長男なんです、ご主人が。でそこへお母さんが嫁いで、病弱のお母さんが嫁いで、大変なとこ通ったんですね。で結局農家から出ることになったんですって。農家から出ることになって、長男なのに 家を出たわけです。それでいろいろあって、まあ、いろんなことが起こったわけですよ。で昔の家は土間なんです。土間、土間ってありますかね。土間なんです ね。そこにね、2歳弱の娘が投げつけられたんですって。あんまりの衝撃で舌を噛んだんですって。で血がドバーッと出たんですって。普通そんな記憶ないですよね。それだけははっきり覚えてるって。あります。いやからすごい傷つけた。で、それをでもラジオで言えたってことはね、今傷じゃないからですよ。わかるでしょ。だからすごい傷ついてたんです。そしてお父さんはどうしても許せなかったんです。妹のこともあったから。で、前も話したように妹さんはうつ病で脳面でしたから。ね。ところがね、お父さんその時にね、この内側からね、何年まで憎んでたんだろうと思って、ふーっとね、それから全く憎しみがなくなってね、和解できたわけですよね。面白いですね。神に呼ばれて教会帰ってきたでしょ。こうして本当に賛美を下げるようになったでしょ。お父さんに持っていた憎しみ消えたでしょ。何が起こったかとね、お父さんと彼女が和解するのは分かりますよ。お父さんと妹さんも和解をしたんですね。で妹さんは47歳で結婚、クリスチャン男性とね。うつ病で能面だったんですよね。本当に能面でした。全く表情がなかった。クリスチャンになってからも。だけどこの人に完全に癒されましたよね。今よく笑います。時々怒ります。怖いですね。見事ですよね。それだけじゃない。お父さん牧師ですよね。副牧師してます。見事ですよね。もしあの時帰ってきなさいって言葉に答えなかったら、この家族は今頃バラバラになったでしょう。 言いましたね、話をしたらね、あいつはね、なんか言うことありますかって言ったらね、最後に、彼に信頼するものは失望されることはない、この言葉を送りたいって。で、イエス様のところにさえ来れば、ね、どんなことがあっても大丈夫だから、失望しないでくださいと言ってね、一生懸命言うんですよ。あれはね、今まで自分のあった人生の出会った中で、イエス様以上の出会いはないってね、こうね、全然気負いはないけどね、確信持って言うんです。もう本当に嬉しそうにしながら。で、今お父さんのことどうですかって言ったらね、別に全然何もないですよね。仲いいですかって、はい、時々普通の役に喧嘩することあるけど、全然いいですよとか言いながらですね、言ってるんですよね。で、思いましたよね。この家族本当に祝福されたなってね。で、その後、エリシャ牧師、熊本の牧師と一緒にね、車乗ってね、インタビュー終わったからね、いや、本当にすごいですよね、神様とか言って話をしたらね、一緒に来ましたね。いや、本当にすごいですよねって、こう、しみじみ言っておられましたよね。もし、あの時主が言われた声に答えて帰ってきてなかったらね、全然違う人生だったでしょうね。でも主が呼ばれたんですよ。私に帰ってきなさいって。名指しで、明確に帰ってきたでしょう。今研修してるんですよ。進学生ですよ。お父さん牧師でしょ。妹さんも献身した人と結婚して行こうとしてるんですよ。わかります？神の人生だったんです。で、なんで、神様は私たちを名指しで呼ばれます。その招きに応答していくときに、神様が働いてください。受ける報いは、すごく大きいです。いいですか？神様は私の人生に必ず祝福と恵みを与えてくださいます。もちろん訓練はされますよ。整えもあるでしょう。弱くされるでしょう。いや、弱くされても弱さを知らされるでしょう、ね。そしてできないことを認めて受け入れるように整えられるでしょう。でもね、それを認めて時に主が言われる通りに整えられて、ロバのことなんてね、神を乗せて運ぶんです。そして世界中に私たちはイエス様を分かちしに行くのです。ですから、その時にね、神にしか与えられない報いが来ます。で、それをね、共にね、見ていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて働いておられる方です。どうぞお一人一人のうちに豊かに働き、御業をなさってください。許してない人がいる人は、このことに関して真剣に神に祈りなさい。あなたは人々の証を聞くたびごとに、あるものは妬み、あるものは怒り、あるものは憤りを覚えています。でもそれは、あなたが許してないからです。あなたには許せません。あなたは許せない弱さを認めなさい。あなたはできないのです。あなたはできないということを認めることができません。それがあなたの傲慢です。あなたにはできないということを 100% 認めなさい。そしてあなたはそれを認めて、そのできないことを、許せないことを感謝し、許せないことを神に捧げ、そして踏み出していくとき、私の恵みと力があなたの心を捉え、私はあなたを完全にそこから解放していこう。許す力を私はあなたに与えます。はっきり何人かいます。一人や二人ではありません。何人かいます。で、これはあなたの人生を縛ってきています。で、私はこのことからあなたを解放し、あなたにはっきりと私の用意した人生を開いていこう。私は名をもってあなたを呼びます。そして私はあなたの人生を通して、もっと豊かに、もっと大きく私の栄光を表したい。でもそれが今とどまっています。それははっきりと、あなたの心が許せないからです。あなたはその許せないことを何とかしようとするのではなくて、許せないことを認めて、それを捧げ、そしてそのことを関して神に祈りなさい。私ははっきりと恵みを持って答えていくと知られます。天の父様、一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れてください。で、ある方は、はっきりと、あなたを通して神がなそうとしている御業が非常に大きいんですけれども、あなたの方で制限を加えています。あなたのできる範囲のことはしようと思っています。でも、できる範囲のことを超えたら無理だと思っていますが、主は言われます。私が命ずることに応答してきなさい。あなたの考えでは難しいと思うことでも、私が命ずるとき、あなたが、そのことに関して自分にはできませんが、主がおっしゃるならどうぞご自由にってこう、あなたの方で私に明け渡すなら、私ははっきり手を伸ばしていくとしあいます。 天様、一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れてください。体が痛んだ人、霊が痛んだ人、一人一人に触れていってくださいことをお願いいたします。イエス・キリストの名によって、不信仰の霊、この世の霊、今すぐその人一人一人の力、すぐせっ、イエス・キリストの名によって命ずる霊的な眠り、イエスによって命ずる、今すぐにその人たちがせっ、霊的にこうなんか眠らされている人がいます。そのまま行くと、人生のすごく大事な選択の時に関わろうとしているのに、その選択において神様抜きの選択をしてしまいそうな人が何人かいらっしゃいます。気をつけなさい。あなたの霊の目をしっかりと覚まし、神様の道を選べれるように祈っていきなさい。あなたが祈る時、私は助けを与えよう。あなたは神の道を選ぶ時、あなたは非常に大きな祝福を受けますが、そうでない時、こうなんか予的な祝福を受けるように見えるんですが、後の日に非常に深い後悔をあなたは刈り取るだろう。愛する子よ、あなたは私の道が選べるように祈りなさい。霊の目を覚まし、この私の道を選択できるように求めていきなさいとおっしゃいます。天の様、ありがとうございます。あなたは豊かに道を持って導いてください、働いてくださっていることを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。